はい、こんばんは。今日も6時になったので、アラカン未亡人の人生いろいろ始めていきたいと思います。今日のテーマは、もう悩むの終わりにしない？というテーマでお届けしていこうと思います。改めまして、こんばんは、かよねえです。このチャンネルでは、幼少期から波乱万丈の人生を送ってきたアラカン未亡人のかよねえならではの、生きるのが楽になる気づきのヒントをお届けしています。ということでね、今日のテーマ、もう悩むの終わりにしない？ということなんですが、あ、すいません、その前に、あ、ゆかさんこんばんは。今日も聞いてくださってありがとうございます。はい、まあ、今日のテーマの前にね、今週のこの天体予報、天体予報まあ天体状況だけ先にね、お届けしていきたいと思うんですけど、昨日ね、昨日七夕だったんですよね。うん、天の川見てないんですけど、で、昨日は、まあ、七夕でもあったんですけど、この宇宙の天体の情報としては、海王星がね、逆行を始めたんですよ。海王星が今はおひつじ座っていうところに、あの、今年の初めぐらいにね、入ったんですけど、そこで逆行を開始したってことなんですね。で、海王星っていうのはどういう天体なのかっていうと、この地球上の私たちにのこう夢とかビジョンとかイマジネーションとか、まあ、あとはねまあ、夢とかビジョンとかイマジネーションっていうとすごい素敵な感じがするけど、この海王星っていうのはね、こう曖昧なものとか、曖昧もことしたものとか、騙すっていうね、なんかそういうエネルギーもあるんですよ。だからうやむやにしてしまうみたいな、だから全てをこううやむやにしてしまうみたいな、こう境目がなくなっちゃうみたいな、全部カオスにしちゃうみたいな、なんかそういうエネルギーもあったりとかして、海王星っていうのはこう麻薬とかね、お酒とかね、薬とかね、なんかそういうのにもね、あの、関係してる天体だったりするから、この夢とかビジョンっていうとすごい素敵なことのような気もするかもしれないけど、夢って所詮夢なんだよねみたいな覚めたらあっという間に消えてしまうようなもの、まあ、幻想っていう言い方もできるってことなんですよね。うん、まあ、そういうのに関係してるのが、あの、そういう影響がある、私たちに対してこう夢を抱かせるんだけど、夢ってあくまでも夢なんだよね。夢から覚めたら現実を突きつけられるっていう、なんかそういう、まあ、夢を抱かせてくれて、夢見心地にはさせてくれるけどみたいな、なんかそういう天体なんだけど、それがおひつじ座に今あるってことは、おひつじ座っていうのは十二星座の一番トップバッターの星座なので、まあ、人間の成長段階でいうと、まあ、新生児の赤ちゃんみたいな、なんかそういう段階なので、すごくこう純粋だったりピュアだったりで、頭でごちゃごちゃいろんなこと考えないで、直感みたいななんかそんなことだったりとか、あとはエネルギー的に言うと前向きなんだよね。十二星座のトップバッターだから、これ一番みたいな、なんかそういうエネルギーなんですよ。で、エレメントで言うと火のエネルギーね、火のエレメントなので熱いですよね。熱いだからすごいこう前向きで上向きのエネルギーなんですよね。だから前向きで上向きの なんかそこに可用性があるってことは、前向きで上向きの夢を私たちは抱きがちだったりするんだよね。だから細かいことをいろいろ考えないで、現実的なことを無視して、うん、私の夢これみたいな。だから子供がね、子供がね、何も考えず将来俺総理大臣になるみたいな、なんかそういう感じのことですよ。現実的なことを度外視して、俺プロ野球選手になるみたいな、とかで女の子が、私将来お姫様になるのみたいな、なんかそういう感じのエネルギーってことですよね。うん、だから私たちはこの可用性がお羊座に入ってから、そういうこうなんとかな、純粋な子供が抱くような夢を描いてしまったかもしれない、抱いてしまったかもしれない。けれどもここに来て逆行が開始されたということは、本当にそれでいいの、あなたの夢それでいいのっていう話なんですよね。それをまあもう一回考え直してみみたいな。ね、夢ってこのなんていうの、純粋にこれ突き進んじゃったら叶っちゃうやつなんだけどみたいな、うん、叶っちゃうやつだけど、それ叶って大丈夫みたいな、本当にそれでいいのみたいな、なんかそれをね、宇宙から問われてるのかなみたいなね、そういう風に感じるわけですよ。で、まあここのエネルギーを受けてね、まあ私もこの本当にこの私がこう伝えていきたいことは何なのかっていうことをね、もう一度考え直してみたんですね。まあ自分自身にこの可用性の逆行、昨日のね逆行を受けて、もう一度自分に問い直してみたわけですね。うん。で、私が本当に伝えたいことって何なんだろうっていうふうにして考えてみたところ、私がこの物心ついた時から本当にこの困っていたことというか、もう人生のテーマみたいなことっていうのは、もうねずっと悩んでたんですよ。ずっと悩み続けてたんですよ。ね、もう物心ついた時から悩みの人生だったわけですよ。まあ波乱万丈だったからね。うん、なぜ私はこうなんだ、なぜ私にはこんな出来事が起きるんだ、なんで他の家庭とうちの家庭はこんなに違うんだみたいな、なぜなんだ、私が何を悪いことをしたんだみたいなことで、もうそれを半世紀以上、50年以上もずっとそれに対して探求し続けてきたわけですよ。悩み続けてきたわけなんですよ。何か私がいけないのか、私が間違っているのか、じゃあどういう生き方が正解なのかみたいな、その正解探しに明け暮れていたわけなんですね。まあ悩み続けてたってわけですよね。要するに50年以上も悩み続けてたわけなんですよ。でそこでいろいろね、こう、まあ、悩みを何とかするために、まあ、悩みを解消するためにずっといろんなことを探求し続けてきて、その悩みっていうのは、悩みって私たちのその表面的なところなんですよね。表面的なことなんですよ。まあ、最初は学歴が低いとかね、見た目がねブサイク、ブスだみたいな、太ってるとかね、なんかそういうこう目に見えるようなところなんですよ。だからそのブサイクをなんとかしたいって言って、その見た目をなんとかするっていうところから始まって、あとはその家庭環境が複雑だから、自分の家庭を持てたら幸せになれるんじゃないかって、もうなんせ結婚することみたいなね、で結婚さえすれば幸せになれるんじゃないかみたいなね、なんかそういうふうにして結婚したんだけど、なんか幸せになるって言って、でもまあその結婚したいっていうふうに思ったのも、私はちょっと家庭環境複雑だったから、その親にこう理解されないというか、誰も味方がいなかったんですね。私の味方、私に優しくしてくれる人は誰一人いなかったから、だから我が子さえいれば我が子だけは私のことを分かってくれるんじゃないかみたいな、なんか そのところから入って、我が子を埋めればいい、だから相手誰でもいいみたいな、そんなところから入って、とりあえず結婚して子供さえできれば私は幸せになれるはずだみたいな、なんかそんなことで子供 が欲しくて結婚したって。まあ できちゃった婚ではない、うん、できちゃった婚ではないけど、とりあえずこう結婚して子供ができて、子供が生まれた、あれ幸せになってないぞ、一人子供が一人だからだ、もう一人産めばな幸せになるかもしれないっていうな、なんかそんな感じで二人目生まれ、お笑いやしまた幸せな、あそうか我が家がね、あの自分の家に住んでないからだっつって、今度は家を買えば幸せになれるはずだって言って家を買った。で間取りが気に入らない、朝でもうなんていうのかな、この気に入らないところばかりが目について、あここが悪いか、あそこが悪い、家を買ったはいいけどなんかなんだこの家はみたいな感じで文句ばっかりで、でその家がの間取りが悪いから私は幸せになってないんじゃないかみたいな感じで、このじゃあリフォームをしなきゃいけないって言ってリフォームしたんだけど、なんかこのリフォームとか家のことについて何も知らないわけだから、このプロの言いなりになってなんかこう おすすめされるままにやったらなんかこういまいちしっくりこない感じで、えやっぱり分かってないからね、自分が家のこと分かってないからちゃんとしたリフォームができなかったから私は幸せになってないんだって言って、じゃあ今度はこの自分でリフォームするしかないって言って、こうリフォームするために、ね、資格を3年間かけて取って、それでリフォーム営業になって、でそこから何度も何度もリフォームをしたんですよ。でもリフォームを何度も何度もしても私は幸せになってなかったんですよ。なんでだっておかしいと、リフォームさえすれば私は幸せになれるはずじゃなかったのかっていうね、だからそういうことで今度は旦那が悪いんじゃないかっつって言って、離婚さえすれば幸せになれるんじゃないかっつって言って、旦那と離婚してくださいって言ったら旦那死んじゃって、もうそこでね目が覚めましたよね。目が覚めたんです。あれ？なんかねその瞬間この世の仕組みが見えたんですよ。この世の仕組みが見えてて、まあそれまでにねその悩みをね悩みを解決するために、まあ、その悩みを解決するのはその目の前のその表面的な悩みがあるから私は幸せじゃないんだっていう、そういうね思い込みがあったから、うん、だからその悩みさえ解決すれば私は幸せになれるんだっていうふうに思い込んでたんですよね。だから外側にこう対してこう表面的に見える、目に見える目に映ることとか気になることに対してこの悩み悩んで、なんでこあの人はこうなんだとか、なんでこのうちはこうなんだとか、なんで子供は言うこと聞かないんだとか、なんでうちの旦那はああなんだみたいな、こう外側にこう問題を見出して、で それをだから自分の外側の世界を変えることで、その悩みを解消することで私は幸せになれるはずだって思ってたんだけど、そうじゃなかったっていうことに気づかされたんですよ。見えちゃったから。そこに気づくためにそこまでいろいろこう学んできたことの点と点が全部ブワーって線につながったんで、ああそうかって違った、勘違いだった、目の前のその悩みを解決することが私の幸せにつながってるわけじゃなかったんだ。このね、この目に見えること、外側の自分の外側の世界に問題を見出して、それを解決さえすれば私は幸せになれるはずだって、それがそもそもの勘違いだったってことに、まあ旦那が亡くなるってとんでもないことなんですよね、うん、まあ、旦那自ら命絶っちゃったんで、とんでもないことを起こしちゃったわけですよ。そこでもうなんていうのかな、頭ハンマーで殴られたような衝撃を受けたわけですよ。そこでもう なんつったらいいんだろう、もう取り返しがつかないこう衝撃を受けて、おめえ違うだろって宇宙からね大目玉食らったみたいな、違うだろ、いい加減目を覚ませっていうことで、その衝撃的な出来事が起こったことで違ったんだって 外側にこの問題を見出して、それさえ解決すれば私は幸せになれるはずだって、その考え方がそもそも間違ってたんだってことに気づかされたわけですよ。で、ものすごく痛かったんですよ。もうその瞬間私も命を絶ってしまいたくなるぐらい辛かった、辛い経験だったんだけど、でもそれを経験したのがどっか、あれ？これ私経験させられてるっていう感覚もあったんですよ。だってね、そこまでに普通ならそれって気がおかしくなってもおかしくない、なんていうのかな、精神異常になってもおかしくないぐらいの出来事を経験したんだけど、私それまでにいろんなことを学んでたんで、そこまでね、その悩みを解消するためにいろいろ学んでたんで、あれって、私今ね、その瞬間旦那が自ら命を絶ってしまった、もうダメだっていうことが分かった瞬間、なんか分かっちゃったんですよ。あれ、私この瞬間にこの命を絶たないで済むような準備をしてきたなっていうことが分かったんですよ。なんか分かんないけど間違いない感覚がして、だってここまで準備したでしてきたでしょって誰かに言われたような気がしたんですよ。大丈夫だよね、今まで準備してきたから、ここまでこの出来事にあなた耐えられますよねっていうことを誰かに言われたような気がしたんですよ。なんかそれがはっきり分かったんですよ。誰な、声も聞こえなかったけど、なんかそれが分かったんですよね。で、それは私が起こしたことっていうよりは何者かに経験させられてるっていう感覚がものすごくあって、誰がこのシナリオを書いたのって、もう寸分の狂いもなく、それまでの全ての経験と学びがその瞬間に、その瞬間のその衝撃に耐えられるためだけに全てお膳立てされてたっていうことが分かっちゃったんですよ。だから、あれ、私これを経験させられたってことは、この出来事で、ね、今までの全ての学びとこの経験で得た学びを誰かに伝えなきゃいけないのかなっていうことも分かったんですよ。させられてる、だって経験させられてるってことは次があるんだなってことが分かったってことなんですよ。で、誰に何を伝えればいいんだって、その時は全然分かんなかったんだけど、その後にこの出版の話が来て、トントン拍子に出版が決まって、でその時も出版が決まったけど、何を伝えるかもその時も分かってないんですよ。でそこから2年かけてやっと何を伝えるかが分かって、本がなんとなく書けて、でそれを本を出し終わった後も、私なんかそれもね、降ってきたのをそのまま下ろしてこうタイピングして、なんかこう上から降ってくるから、それをそのままタイピングしてるだけだったんですよ。私が書いてるって感覚はなかったんですよ。だからなんかこう出版社の人に、これ書くの大変だったんじゃないですかって言われて、いや全然っていう感じで言ったら、すごい不思議そうな顔されてたんですけど、いやだって下ろしてきたのそのまま書いたっていうか、タイピングしただけだから何も大変なこと何もなかった、普通大変なの本書くのってよくわかんないみたいな感じだったんですけど、なんかそんな感じね、まあ、そっからいろいろあって、結局その本で何を書いたのかというと、悩みが悩みじゃなくなる本っていうのを書いたんですよ。ね、うん、だからなんていうのかな、この世の仕組みというか、その悩みの仕組みみたいな、私たちがなぜ悩むのか、ね、半世紀以上も50年以上もずっと悩み続ける人生だったので、なぜなんだなぜなんだなぜなんだって毎日のように夜も眠れないぐらい50年以上も考え続けてきた私だからこそね、そう降りてきたんだよ。それだけ探求し続けてきた私だからこそ、この全ての悩み、まあ、それまでの悩みというか、その経験と学びを凝縮したその悩みの仕組み 人がなぜ悩むのかっていうと、その自分が見えている世界だけがこの世の真実なんだって思い込んでることが悩みの原因だったりするんですね。うん、で自分はよくね、無知の知っていう言い方はしますけど、何も分かってないんだ、この世の中の何も見えてないんだみたいな、まあそもそもね、人間がこの世の中で起きていること、出来事を知覚できるその能力的なことで多分 0.01% ぐらいしか知覚できてないんですよ。認識できてないの。 0.01% ぐらいしか認識できてないのに、それがこの世の全てだって思い込んでしまうことがそもそもの悩みの原因なんですよ。私たちは何も見えてないし、何も聞こえてないし、何も分かっていないんだ。で、自分で全てのね、この全てのことをコントロールできると思い込んでいる。自分の人生を自分でコントロールしていると思い込んでる。周りの人もね、周りの起きる出来事、周りの全てをコントロールできると思い込んでいることが悩みの原因なんですよ。そもそも私たちは何にもコントロールできないんです。できないんですよ。できないものをできるって勘違いしてるのが悩みの原因なんですよね。この悩みの仕組みに気づいちゃったんです。で、その人それぞれ、そのいろいろ悩む、何に悩むかって人それぞれ違うんですよね。うん、人それぞれ何に悩むかが違うんだけど、で、その悩みがない人ってあんまりいなくって、まあ、悟った人は悩んでないと思うんだけど、うん、まあ悩みがないっていうと、この全て自分の思い通りになることが悩みがないことだって思うかもしれないけど、そうじゃないんだよね。そうじゃないんだよ。コントロールを手放して、そもそも私には何もコントロールできないんだっていうことをもう心底分かって、コントロールを手放すことで、そもそもコントロールしようとしないから、そこに対して諦めるから悩みが消えるんですよ。コントロールできないものをしようとするから、それが悩みになっちゃうわけだから、そのコントロールをそもそも手放してしまえば悩みは消えるんですよね。コントロールできるはずだって勘違いして、コントロールしようしよう、なんでコントロールできないんだって、それが悩みになっちゃってるだけだからね。あとは人それぞれ、この私はこの星読み、まあ占星術ってやつでね、この悩みの仕組みに気づいたわけなんですけど、そもそも人間は悩むようにできてるって話なんですよ。で、その人がなぜ悩むのかっていうのの仕組みがそこで読み取れるんですね。それは人それぞれその違う個性を持っているんだけれども、で、人それぞれこの違う世界に生きてるんですよね。うん、見えてる世界が人それぞれ、もう人の数だけ見えてる世界が違うんですよ。全員が違う世界に生きてるんです。で、それをこう勘違いしてね、私と同じ世界に他の人も生きてるはずだ、私と同じものを他の人も見ているはずだっていう、この勘違いが悩みの原因なんですよ、ね、まあ、周りに対する悩みの原因って言ったらいいかな。なんで目の前にあるこの汚れにあの人は気づかないのとか、なんでこの違和感にあの人は気づかないのっていうのが悩みになるんですよね、うん、で、他の人も同じことするわけだから、自分に対してね、なんであなたはこれができないのって言われるわけですよ、ね、でも自分にとってはそれはそもそもそれができるようにできてないっていうか、それどうでもよかったりすること、うん、自分にとってそこに対してこうどうでもいいことをこれしなさいよって言われても、いや別にそれやりたくないしみたいな、でもそれを相手に文句を言われて、やれやれやれって言われると、それが悩みになって、なんであの人はあんなこと言うんだろうみたいな感じで、やりたくもないそれをやれって言われるのはなんでなんだろうって、それが悩みになっちゃうんだけど、でも人それぞれその人なりの正義みたいな世界を生きてるんだっていうことが分かってくると、そこに対していちいち悩まなくて済むんですよ。 あ、この人にとっての正義はそれなんだっていうふうにこうフラットな視点で見れるようになるんですよね、うん、でも私はそうじゃないからいいみたいな。だからなんていうかな、人それぞれその自分なりの正義の世界を、正義っていうと違うかもしれない、自分なりに良かれと思ってみんなね、自分なりのその幸せな方法を模索して生きてるんですよね。みんな良かれと思ったことしかやってないんですよ。誰かのためにって思ったことをしかやってないんですよ。みんなそうすることが幸せにつながってると思うからみんなそれをやってるんですよね。みんながそれをやってるんですよ。でも他の人のその幸せと自分の幸せはイコールじゃなかったりすると、それがこの悩みになっちゃったりとか、あとはその時代ね、時代とかあと地域とかによってこれが幸せの形だみたいな、そのそういうことを押し付けてくる人たちもいるんですよね。うん、その時代とか、まあ、社会とかね、その会社とか、まあ、学校だったりとか、そのうちの会社のこの思想はこれなんだみたいな。でそれをやれって押し付けてくるわけですよね。その代わりお金やるからみたいな、なんかそういう感じになってくるよねみたいな。でそれがこう自分の思想と違うと悩みになっちゃうよねみたいな。だからそこを割り切ってお金さえもらえばいいって言って割り切って働くのか、いややっぱり自分の思想と合うところがいいって言って自分の思想と合うところを探すのかっていうのは、それはその人の自由だよねみたいな。だからそういう感じでこのフラットに見れるようになってるね。そう、どっちでもいいって思えば楽になる、同じに思ってほしいという期待があるとなる意味ない。そうなんですよ。だから求めないとか期待しないとかね、なんかそれって本当にこう悩みが悩みじゃなくなる方法なんだよね、うん、あなたはそうなんですねみたいな、うん、なんかそういう風にしてこう思えるようになると、もうね、悩みが悩みじゃなくなるっていうか、で悩むの辛くないですかって話なんですよ。まあ私も半世紀以上ね悩み続けてきて、もう飽きたっていうところがあるっていうか、もうこの仕組みに気づいちゃったから、あ、そっか、もう悩まなくていいことを悩んでただけなんだみたいな、その悩みは幻想だったっていうことに気づいちゃったんで、もう悩むのやめたってしたんですよ、私の場合はね、うん、でもなんで私がそれに気づかされた、あんな痛い思いをしてまで気づかされたのかっていうと、この世の中にはみんな悩んで苦しんでる人がたくさんいるから、それを伝えるためだったのかなって思ったから、私はその星読みクリアリングっていうね、悩みが悩みじゃなくなる本っていうのをね出版したんだけど、どうもねそれがこう降ってきたのをそのまま下ろしてきただけだから、ちゃんと伝わる形にどうもなってなかったみたいでなかなかね本もね売れなくて、で本読んだけどよく分かんなかったって人もすごい多かったみたいで、そう、私もよく分からないままただ下ろしてきたのをそのまま書いただけだったりするから、で改めて読み直してみると自分が書いた本だとは思えないんですよ。やっぱり分かって書いた本だとは思えないんですね。読むたびに学びがあるからみたいな。だあれはやっぱり何て言ったらいいのかな、その仕組みを伝えてる本なんですよ。だからこの、まあ、悩みの仕組みというか、この個性の仕組みというか、この世の仕組みというか、その仕組みが伝えてるだけの本だから、でその仕組みを知ったからって言って、その本を読んだからって言ってその仕組みが理解できるわけじゃないんだっていう、だからそこの補足が必要なんだなみたいなことで、このでその補足っていうのも、なんていうかな、一回聞いただけで分かるような感じじゃないのかもしれないねみたいな、その悩んでる最中ってこの表面的な悩みにとらわれてる最中ってもうその悩みしか見えないからね、例えば太ってるってことが悩みだったりしたら、もう私は痩せなきゃ幸せになれないっ って痩せさえすれば私は幸せになれるんだって思っている人に、いやそれは幻想だよっていくら言ったって届かないんですよねみたいな、うん、届かないんですよ、ね、家さえあれば幸せになれるね、子供がいない人に子供さえできれば私は幸せになれるんだって言ってる人に、いや子供だけが幸せの方法じゃないよっていくら言ったって届かないんですよ、届かないよね、うん、届かない、そこにね気づいてなかった、私はそこに気づいてなかった。やっとここに来て気づいたのは、もう悩みをやめたい人だけに私は伝えますみたいなまだ悩みたい人がいるってことなんですよ。だから悩んでいたい人がいるってこと、悩みたいんだったら別に、だから悩んじゃダメって言ってるわけじゃないんです。悩みたいんだったらいつまででも悩んでていいんです。ただもう悩むのやめにしたいっていう人がいたとしたら、私そこのお手伝いできますよって、この悩みの仕組み分かったら悩み消えますよって、そう、悩みを解決するんじゃないんです。そもそも悩まなくていいことを悩んでただけだったんだっていうところに連れていけるんです、私はでも悩んでいたい人にはそもそも悩まなくていいんだよって言ったって、いやいや私はもう、私はだってこの悩みを解決しない限り私は幸せになれないんですって言って、その悩みにしがみついてる人に対しては絶対に届かないんですよ。もうこんな悩みうんざりだって、もう悩みやめたいって人だけにしか私が伝えてることは伝わらないんだってことが本当に分かったのでだからもう悩むのやめたい人だけに私は伝えてます。だからまだ悩みたい人は多分私が言ってること何も伝わらないと思います、うん、何言ってる、この人頭狂ってんじゃないかぐらいに思ってるかもしれない。そんな綺麗事で済むわけないじゃん、私はこの悩みを解決したいのよってね皆さん思ってると思うからね、これさえ解決すれば私は幸せになれるのよって思ってる人には何にも伝わらないと思います。だからそういう人は他行ってください悩みを解決する方法をお伝えしている人もたくさんいるんで、うん、そこに行ってください私は悩みをやめたい人に、ね、もう悩むの終わりにしたい人、もうこれ以上悩みたくない、もう悩むのなんてうんざりだ、その領域に達した人だけ私が伝えているこのフラスピってやつですね、うん、悩みの仕組みですね、これは東洋哲学と、まあ、科学に基づく考え方なんですけど、悩みの仕組みを知ることでそもそも悩まなくていいことを悩んでただけだったんだっていうところに移れします。それはね、自分は太ってるってことを悩んでる人がね、痩せるための方法をお伝えするところではないってことですね自分の学歴の低さに悩んでる人が学歴が高くなるための方法をお伝えするとこでもないし、頭が良くなる方法をお伝えするとこでもないんです。そもそもあなたが今なぜその状況にあるのか、なぜあなたがその個性で生まれてきたのか、全て意味があります。意味があるんです。あなたが今まで経験してきた全てのことに意味があるんです。それは全て無駄じゃなかったし、それはあなたがコントロールできることではないんです。ただ全て良くなる方向にしか向かっていません。それはあなた個人の夢を叶えるためではないんです。あなた個人のビジョンを叶えるためではないんです。それはこの地球が良くなるためだったり、この宇宙が良くなるためにね、この宇宙のバランスを整えるため、この地球上のバランスを整えるためにあなたがその個性で生まれてきたんです。だからあなたはその個性を生きるだけでいいんですね。そうなんです。まあ 今はねこれを聞いてもよくわかんないって思うんですけど、まあ、そのためにそこにそこれがなんとか納得できるようになるためにこの星読みのセッションっていうのを私は提供してるんですけど、今ちょっとねセッションメニューは閉じてます、閉じてます。でまずはこのお茶会ですね、お茶会月1満月に開催してるお茶会に来てもらって、そのもうちょっと詳しくねその人の悩みに対してね、うん、ゆかさん意味あったね、かゆねえに答え合わせしてもらってこれでいいんだってしっくり生きてる、そうそうそうそう、しっくりだからもう本当に今のあなたが完璧なんですっていうところの答え合わせをするんですね。私は今のままじゃダメだって思ってることが悩みだから、今のままで完璧だったんだっていうかこれ以外ありえないっていうところにたどり着くための星読みを私はしてるんですよ。だから個人的な夢を叶えるための方法とか、なんかこうなんていうかな、成功するための方法とか幸せになるための方法を伝えてるわけではなくて、今のままで完璧だったんだってことが分かることで結果的に幸せになるとか、結果的に全て完璧だったんだって思えるようになるみたいななんかそれが起きてきて、で毎日幸せに生きていけるようになるみたいな。幸せはなんていうかな、何かがないと、ね、自分には不足したもの、欠けてるものがあって、何かを足さないと幸せになれないっていうその勘違いから 目を覚まして現実に向き合って、あ今幸せだったっていう今完璧だったみたいな、でこっから先もいい方向にしか向かってないっていうことをこう心底を腑に落として、こう流れに任せて流れに乗ってあるがままに生きられるようになる、この世の中をフラットに見れるようになって、もう悩む必要がない、イラッとすることもやっとすることはあるかもしれないけど、いちいち悩まなくてよくなる、それを握りしめて悩まなくて済むようになる方法を私はお伝えしてるんですよね。でそのための入り口がとりあえずお茶会に来てくださいと。でそこで多分だからなんていうかな、そこで本当に悩むの終わりにしたいのかどうなのかっていうのは自分に確認してほしいんですよ。まだ悩んでた人はセッションを受けてもしょうがないから、お金の無駄だから本当にもう悩むのやめにしたい、もううんざりだって思ってるのかどうかっていうのは、そのお茶会でね、お茶会はだって安くで受けられるから、1時間ね1000円で受けられるから、そこで確認してもらって、本気だったらセッション受けてくださいみたいな感じなんですよ、ね、こう勘違いして高いお金ね、なんか星読みさえ受ければ私は幸せになると思ったのに、なんか全然幸せになってないんですけどみたいな、それをやりたいわけじゃないんですよね。あなたが悩みを終わりに したいのかっていうのを聞きた、確認したいので、まずお茶会に来てくださいということで、次回のお茶会はね、満月7月の29日水亀座満月です。これね、水亀座満月すげえね、私水亀座満月生まれの人なんですよ。だから次回のお茶会はやばいことになるかもしれないですよわかんないけどねということで、はい、良くも悪くも全部今につながってますね。悩もうが悩まなかろうがつながってる、そうそうそう、つながってるんですよ、完璧なんです。だから悩んでってもいいんですよ、悩んでてもいいんです、悩んでちゃダメって言ってるんじゃないんです。悩みたかったらどうぞ悩んでくださいって話なんです。ただもう悩むの終わりにしたかったら、私お立ち台できますけどどうしますかっていうのを聞きたいだけなんですよ、ね、悩みを終わらせたい人のために私星読みやってますって話なんです。ただそれだけなんですよね。だからゴリゴリね、こうなんていうかな、あなたの成功のために星読みを受けてくださいってお願いしてるわけじゃないということなんですよ、ね、そこをねもうお伝えしたいということで、はい、ということで今日は40分過ぎちゃったね、はい、もう悩むの終わりにしないということで、まあ悩みの仕組みを私はお伝えしているので、もう悩むの終わりにしたいっていう人はまず7月29日のお茶会来てください、うん、そこで こう悩みのそのからくりみたいなのヒントをね、そこではこのチャートを一人ずつ読めるわけじゃないから、うん、あの こういう仕組みになってんのよ、悩みの仕組みってこうなってんのよみたいな感じで、でそれをこの個別で知りたい人はセッションを受けてねみたいな感じの、その入り口みたいなところでお茶会やるので、あのもしご興味がありましたら、あのお茶会、あのあとこのあと概要欄の方にリットリンクを貼り付けておきますので、そこにフラスピお茶会っていうご案内がありますので、もしご興味あればお茶会に来てみてください。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。次回は7月14日火曜日、蟹座新月でございますね、にお届けします。今日も聞いてくださってありがとうございました。それではさようなら。